やれやれ、トコアヒルは吐息をついて、僕はみっともなくて全くありがたいことだった。犬さえ噛みつかないんだからね、と思いました。そしてまだじっとしていますと、漁はなおもその頭の上で激しく続いて、銃の音が水草を通して響き渡るのでした。辺りがすっかり静まりきったのは、もうその日もだいぶ遅くなってからでしたが、そうなってもまだ哀れなコアヒルは動こうとしませんでした。何時間かじっと座って様子を見ていましたが、それから辺りを丁寧にもう一遍見回した後、やっと立ち上がって、今度は非常な速さで逃げ出しました。畑を越え、牧場を越えて走っていくうち、辺りは嵐になってきて、コアヒルの力ではしのいでいけそうもない様子になりました。やがて日暮れ方、彼はみすぼらしい小屋の前に来ましたが、それは今にも倒れそうで、ただどっち側に倒れようかと迷っているためにばかり、まだ倒れずに立っているような家でした。嵐はますます募る一方で、コアヒルにはもう一足も行けそうもなくなりました。そこで彼は小屋の前に座りましたが、見ると戸の蝶子貝が一つなくなっていて、そのために戸がきっちり閉まっていません。下の方でちょうどコアヒルがやっと身を滑り込ませられるくらい空いでいるので、コアヒルは静かにそこから忍び入り、その晩はそこで嵐を避けることにしました。
この小屋には一人の女と一匹のお猫と一羽の雌鶏とが住んでいるのでした。猫はこの女ご主人からせがれ屋と呼ばれ、大のごひいき者でした。それは背中をぐいと高くしたり、喉をゴロゴロ鳴らしたり、逆に撫でられると毛から火の粉を出すことまでできました。雌鶏はというと、足がバカに短いので、チンチクリンというあだ名をもらっていましたが、いい卵を産むので、これも女ご主人から娘のように可愛がられているのでした。さて、朝になって夕べ入ってきた妙な訪問者は、すぐ猫たちに見つけられてしまいました。猫はゴロゴロ喉を鳴らし、雌鶏はクック鳴き立て始めました。なんだね、その騒ぎは。とおばあさんは部屋中見回していましたが、目がぼんやりしているものですから、コアヒルに気がついたとき、それをどこかのうちから迷ってきた、よく太ったアヒルだと思ってしまいました。いいものが来たぞ、とおばあさんは言いました。おアヒルでさえなけりゃいいんだがね。そうすりゃアヒルの卵が手に入るというもんだ。まあ、様子を見ててやろう。そこで、コアヒルは試しに3週間ばかり、そこに住むことを許されましたが、卵なんか一つだって生まれるわけはありませんでした。このうちでは、猫が主人のように振る舞い、雌鶏が主人のように威張っています。そして、何かというと、我々この世界、というのでした。それは、自分たちが、世界の半分ずつだと思っているからなのです。ある日、雌鶏はコアヒルに向かって、お前さん、卵が生まれるかね？と尋ねました。いいえ、それじゃあ何にも口出しなんかする資格はないね。雌鶏はそう言うのでした。今度は猫の方が、お前さん、背中を高くしたり、喉をごろつかせたり、火の粉を出したりできるかい？と聞きます。いいえ。それじゃあ我々偉い方々が何かものを言う時でも意見を出しちゃいけないぜ。
こんな風に言われて、コアヒルは一人で寝入りながら部屋の隅っこに小さくなっていました。そのうち暖かい日の光やそよ風が戸の隙間から毎日入るようになり、そうなるとコアヒルはもう水の上を泳ぎたくて泳ぎたくてたまらない気持ちが湧き出してきて、とうとう雌鶏に打ち明けてしまいました。すると、バカなことをお言いでないよ、と雌鶏は一口にけなしつけるのでした。お前さん、他にすることがないもんだから、若げた空想ばっかりするようになるのさ。 もし喉を鳴らしたり、卵を産んだりできれば、そんな考えはすぐ通り過ぎちまうんだがね。でも水の上を泳ぎ回るの、実際愉快なんですよ、とコアヒルは言い返しました。まあ水の中にくぐってごらんなさい。頭の上に水が当たる気持ちの良さったら。気持ちがいいだって?まあお前さん気でも違ったのかい?誰よりも賢いここの猫さんにでも、女ご主人にでも聞いてごらんよ。水の中を泳いだり、頭の上を水が通るのがいい気持ちだなんておっしゃるかどうか。メンドリはやっきになってそう言うのでした。コアヒルは、あなたには僕の気持ちがわからないんだ、と答えました。